それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第5章1節から10節。聖書は後ろの方、新約聖書の6ページになります。マタイの福音書第5章。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。本日はこの箇所より、柔らかい心を忘れずにと題してメッセージをお願いします。
このところイエス様が、宣教の最初にお語りになった三条の説教といわれるところの一番最初、八つの祝福について共に学んでいます。今日のところはですね、柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐからというところを学びたいと思います。これどういう意味でしょうか。いつもニコニコニコニコして、いつもニコニコニコニコしていたら家付き一戸建ての家が手に入るっていう意味でしょうか。もしそういうふうに読むんだったら、これも全然違う。なんかそういうのは地を受け継ぐとかって言ったら土地付きの家が手に入るんじゃないかとか、そういうような感覚を持つかもしれませんけど、そういうことではないですね。まず柔和な心と一体何かということから私たちはこう知らなければいけないと思います。皆さん、私のことを柔和な人間だと思いますか。今ニヤッと笑った人は全然そうじゃないっていうことがよく分かってる人だと思います。私はですね、全然柔和な人間ではないです、はっきり言って。でここで聖書が言っている柔和な人という言われるものになりたいとは願っています。 なりたいと本当に心から願っていますし、神様がそれはどういうことであるのかということを生涯を通して少しずつ教えてくださってきている。そのことを今日は分かち合いながら、このところをですね、学びたいと思います。柔和っていう言葉なんですけど、この柔和と表すヘブル語はですね、アーナウっていうそうですけれども、この本来の意味は癒し、抑圧された奴隷状態にあることを示すっていうのが元々の意味だった。低められた状態、抑圧された状態で、それが元々の状態、奴隷のような状態、人に仕えるってことですね。でそこから転じて、己を神の貧しいしもべとみなし、神の意志に完全に従順であり、またそれゆえに他の人、隣人に対して怒りや傲慢な思いを抱かない状態、これが柔和であるということです。この八つの祝福の、イエス様が語られた八つの祝福の言葉の一番最初に、霊の貧しい者は幸いだ、 天の御国は彼らのものだとイエス様もおっしゃった。それは霊において本当に謙遜である、神様の前に低められたものとして神様だけにこう頼っていく、そういう者たちは幸いだということをイエス様はお語りになったわけですけれども、ここでいう柔和なものというのは人との関係において、人との関係において自らを低くして隣人に仕えていくもの、そういう意味であるということなんですね。だから柔和っていうとこれ英語の解説書にちょっと書いてあったんですけれども、柔和、まあ、英語だとミークっていうんですけども、柔和っていうとちょっと性格的に弱いっていうような意味合いがあるかもしれないけども、性格的な弱さということを表しているわけではないということです。むしろ積極的に人に仕えていく、そういう心の在り方を意味するということなんですね。それで地を受け継ぐというのは何か、ちょっとその前にね、創世記の12章の一節にアブラハムがこう聖書に登場するところがあります。イスラエルの父祖アブラハムに神様が語られた言葉が最初に出てくるのがこの創世記12章1節。その後はアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とカランで加えられた人々を伴いカナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通っていき、シュケムの場、モレのカシの木のところまで来た。その当時その地にはカナン人がいた。その頃主がアブラムに現れ、そして言われたんですね、あなたの子孫に私はこの地を与える。地を受け継ぐっていうのは神様がアブラハムに約束なさったことであった。それ何のために、何のために神様はアブラハムの子孫にイスラエルにこの土地を与えるっておっしゃったんでしょうか。これがここのところをしっかりと理解しておかないと、さっき言ったみたいに、あ、神様信じたら家付き戸建てもらえるのかしらみたいな発想になってしまうわけです。ただ単に家付き戸建てって意味じゃないですよ。物理的にどんどん金が儲かるとか仕事が成功するとか、そういうことだけの祝福ということしか頭になくなってしまう。神様は そんなことをおっしゃってるわけじゃないんです。何のために神様はアブラハムの子孫にこの土地を与えるとおっしゃったのか、そのことをしっかりと理解するならば、柔和なものは幸いである、へりくだったものは幸いである、彼らは地を受け継ぐと言われた神様のイエス様の心が本当にわかる。何のために神様アブラハムの子孫にこの地をお与えになるとおっしゃったか、その地とは何か、もともとメソポタミアを含めた中近東の地帯というのは昔はですね、悪魔崇拝が行われてたんです。実は日本も同じです。日本も昔から人を殺して捧げれば神の怒りが収まるとかっていうようなことで人柱を立てたりいろんなことをやってきました。それと同じです。それは悪魔崇拝です。このカナンの地というのはメソポタミアもそうですけれども、悪魔に 神という名前ですよ。神という名前の悪魔にですね、神と名付けられて、モロク、例えばモロクという偶像が自分の子供を焼き殺してそれに捧げるというようなことが行われた土地だったんです。神様はそれをやめさせる、そして本当にこの地を、この地上に天地を作られた神様だけを礼拝する、そういう者たちを起こして、そしてこの地に天の支配を満たす、それが神様の目的だったんです。神様がアブラハムを選んだ目的、イスラエルを選んだ目的とは何かって言ったら、それは彼らを通してこの地を礼拝のためで満たすためであったわけです。つまりあなた方貧し、柔和なものは幸いである、彼らは地を受け継ぐと言われた、その地を受け継ぐというのは神様の支配がこの地に満たされるための働き人となっていくんだ、あなたがそこにいるからこそ神様の、天地を作られた神様のへの礼拝が確立していく、そういう存在として用いられていくんだということを言われている。だからイエス様が他のところで言われた、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光であると言われた、それと同じことです。そういうものとなっていく、あなたがそこにいるから人々が本当に神様を知って礼拝して、神様を本当に礼拝し、神様との親しい人格的な交わりの中で神様の愛と恵み喜びを知っていくものとなっていく、そういうものになっていくんだ、それが地を受け継ぐということであるのです。私たちがいるからこそ、あなた方がいるからこそこの地は生きる、あなた方がいるからここに神の国がやってくる、イエス様はそのことをおっしゃっています。皆さん、このように人に仕える、人に仕えていくっていうのはどういうことなのか。私は最近、まあ、最近だけじゃないですけども、お祈りしていることの一つは、ここに集ってくださっている一人一人に、お一人お一人に仕えるに、仕えていくのに値する人間になれますようにということです。イエス様は言われました、人の子が来たのは使えられるためではなく使えるためであり、かえって自分の命を贖いのために、罪の贖いのために捧げるためだということをおっしゃった。で、それはで、私はそのことを、この働きを与えられてずっと頭の中では分かっていたつもりではあったけれども、本当に自分の在り方、自分とお一人お一人との関係においてそれを実現していくというのはどういうことなのかということは、本当にこう問いながら生きていかなければいけないと思っています。しかしそれは教会の人同士との関係にそれがとどまるっていうことでは絶対ないはずであるのです。まずどこから始まるのか、家族です。家族の間でそれができなければ、教会の人との間でそれができるわけがない。また教会の人同士の間でそれができなければ、世の人との間にそれをやっていくことってのは絶対にできないと思います。私は若い時からですね、 私が小さい時から育ったあのキリスト教の団体はですね、非常にね男が威張ってるところだったんですね。不権的な不権主義的なところだった。で男が威張ってた。で私はそれに影響を受けたのか、もともと生まれ持ったそういう性格なのか分かんないですけれども、とにかく家族では俺が決めたことが一番、俺の言うことをみんな聞かなきゃいけないってずっと思ってましたね。それで私の妻はですね、私のことを好いてくれて私と結婚してくれたんですけれども、結婚したばっかりの時に私は間違った人と結婚したって思ってですね、もう本当に結婚して1ヶ月くらい経った時、私は死にたいって言いました。私はそういう人間だったんです。でしばらくして私は安息日を大切にするってことを学んで、それから2人で一緒によく祈るようになった。でその私は死にたいという状態からですね、家内は一応少し和らいだと思うんですけれども、そうこうしているうちに最初の子供を妊娠しました。で最初の子供が生まれる前に私はオーストラリアに行っちゃいました。でオーストラリアに行ってですね、で言語学の勉強をしたんですけれども、やっと1年経って私の妻も最初の子供もオーストラリアに来ることができるようになって、だけど僕たちはその時僕は生まれ育ったその教団からですね、教会からグループから離れていましたし、他にどういう教会に行ったらいいかってことについてのイメージが全く湧かなかったので、ずっと家族だけで祈り日曜日には礼拝をするという状態だったんです。だけど僕はねもう本当に悪いやつなんですよね。でねこういうふうにお祈りしてもらいたい、こういうふうに賛美を歌ってもらいたいっていう頭があるんですよ。こういうふうにもっとこうしたらもっと良くなるのに、こうしたらもっと神様を心から礼拝するようになれるのにみたいな気持ちが常にどっかにねこう頭の中にある、そういうとんでもない人間だった。だから家内は私と一緒に祈るのはその当時苦しかったと思います。まあ、そういう時ばっかりじゃなかったかもしれないけど、まあ、特に大変なのはね夫婦喧嘩した後ですよ。夫婦喧嘩した後一緒にお祈りをする時にもう、まあ、なんかもうこうすごいぎこちないみたいな感じになってくるわけですよね。でそういうことがずっとあった。でも彼女も私が彼女にイエス、僕が彼女にイエス様を伝えて彼女はクリスチャンになりました。だからその信仰のことについては一応この人の言うことを聞いておいた方がいいのかなっていう思いはあったみたいなんですね、若い時は。でそれで私たちはキャンベラから日本に帰ってくる1年ぐらい前だと思いますけれども、1年ぐらい前にジョン・ラダーっていう人に私は出会って、彼ジョン非常に素晴らしいクリスチャンでした。彼が行っている教会に行くようになって、ああ普通の教会にも素晴らしいところあるんだなっていうふうに思って、初めて普通の教会との関係を持つようになって、そしてそれから日本に帰ってきた。で私は神様が自分に与えてくださっていた賜物、霊的な能力とかそういうことについては強く意識はしてました。自覚があった。だけどじゃあ無教会主義的なね、無教会主義的な集会を自分で主催するかって言ったらどうもそうではないみたい。じゃあもともと自分が集っていたところに戻るか、それはもう絶対ない。じゃあまあ近くの教会から行き始めていいとこ見つけようかっていうふうに思って電話帳を調べて、一番最初に行ったのが日本長老教会、千葉緑大教会っていう教会だったんです。歩いて行けるところだった。それで一番最初に行った時にですね、その牧師の板倉先生っていう先生と 今も板倉先生この教会の牧師ですが、板倉先生っていう先生と私は面談をしました。そして自分の信仰のバックグラウンドについて話したら、あ、岩本さんのところが一番左ならば私のところは一番右ですね、まあ、水と油みたいなこと言われちゃってですね、それでここは違うかなというふうに僕は思って帰ったわけです、まあ、2回ぐらい行きました最初。ところがですね、ちょうどその頃私たちは帰ってきてどこの教会に行くかとかっていうことで言い争いが結構うちの中で絶えなかったんですね。それでところがその頃家内は信仰のことについて自分は夫の言いなりではいけないという思いが与えられた。それで千葉緑大教会に僕は行かないのにあずさは行くようになっちゃったんですね。勝手に、それこそ勝手に行くようになっちゃったわけです。でもうしかもそれだけじゃなくて、もう教会学校の芋掘り遠足まで一緒にもう行っちゃって、私が知らない間にどんどん教会の人たちとの交わりを深めていってしまったわけですよ。で私はいや緑大教会だけは絶対違うとかって思ってたのに、もう自分が行くだけじゃなくて子供たちも引き連れてですね、もう一緒に行くようになって、私はもう本当にこう腹が立って仕方がなかった。でそんな時私は不思議な夢を二つ見ました。一つは私たちその頃小さな、マンションに住んでたんですけども、ピンポンが鳴った。で私は夢ですよ、ピンポンが鳴ったからドアを開けた。そしたらそこに悪魔がいたっていう夢をまず見ました。今は守られてるけども、ここは守られてるけども外にはそういうものがいるっていうことを思い知らされる夢だったし、それが一つ。またそのすぐ直後ですけども、また本当に不思議な夢を見ました。それは主が私の夢に現れたっておっしゃった。あずさは私が育て、私が導いている、あずさは私のものだ、お前のものじゃない、お前は私の邪魔をするな、お前が私の邪魔をするならば私がお前に立ち向かうって主が私におっしゃったの、夢の中で。非常にショックでした。非常にショックでした。で目覚めて私は妻にですね、実は今日こういう夢を見たという話をしました。日曜日の朝だったんです。と妻がですね、私に言うんです、今日緑大教会に一緒に行こうと言ってくれた。そして私は妻のに手を引かれるようにしてですね、緑大教会に行ったわけです。でその時は親と子の合同礼拝っていうんで紙芝居の礼拝でした。確かヤコブの話だったと思います。でメッセージが終わって、そして最後献金の時だったでしょうか、聖歌をみんなで歌いました。墨よりも黒き心なれど雪よりも白く現れたりっていう賛美をみんなで歌い始めた時に、僕はイエス様の御霊に触れられました。その場で。そして神様が私たちをここに導いてくださっているっていうことが分かったんです。そして この教会に、もう水と油と言われた教会にですね、お世話になろうと、その早期に決心して、礼拝が終わった時に板倉先生のところに行って、こちらの教会で学ばせていただきたいと思うので、どうぞよろしくお願いしますと頭を下げました。そしてそれから4年間、私はまあ多少英語ができますから、毎週ですね、日本語のわからない宣教師たちが何人かいましたから、カイロのために説教を英語に翻訳するという方針を4年間、確か1回も休まなかったと思いますね。毎週やらせていただくことになりました。そしてそのことを通して、そのいわゆる福音派といわれるね、教会の神学っていうのはどういうものなのかってことを、まあ、学ぶ機会が与えられたわけです。そのことを通して、このことを通して、私は自分の思い、牧師って結構ね、牧師とかね、伝道者とかね、そういう働きをしたいと思ってる人っていうのは、結構自分がこうしたいって思いが強すぎる場合が多いんですよ。本当に自分が思ってることが正しいと思う傾向がある。私はすごくあります。私は言語学者で、理論言語学っていうのをやってますから、で理論言語学っていうのは、もうどっちが正しいかっていうのを議論していって、勝ち負けを決めていくようなところがあります。だから議論で勝ち負けにこだわるみたいなところっていうのはね、理論言語学者になるためにはすごくね、向いているところがあるんですよ。だから僕は理論言語学である程度成功することができたということはあったのかもしれない。だけどもそれは人との関係においてはすごくまずいですよね。すごくまずいです。でそのことをまず家族との関係において、自分がどうでなければいけないのかということを神様は私に教えてくださった。それから私は謙遜とは何かということについて学ぶ機会が与えられた。アンドリュー・マレーという人の謙遜という小さな本を読んだことが、きっかけでしたけれども、自分に欠けていたものはまさにこれだったんだ。神様から賜物が与えられていることは分かっていたけれども、本当に人を生かすことができない、それはその謙遜ということが自分の中になかったから、知らなかった、本当に知らなかった。でそのことを私は教えられました。そしてある時ふとこういうことが神様に示されたというか、思ったことがあった。イエス・キリストに会って、あなた方は神の子供だっていう言葉が聖書にありますね。神の子供、イエス様は聖書の中に主の主、王の王って書いてあるじゃないですか。主の主、王の王の子供ですよ。何ですか？あなた王子様ですよ。王女様です。王子様です。一人一人は王子様、王女様、これ頭でそういうふうに理解するっていうだけのことではありません。私はイエス・キリストと若い時に本当に不思議な出会いの経験をした時から、イエス様って思うだけで本当に心が満たされる、そういう不思議な経験をさせてきていただいている。で、このイエス様は私の王様なんです。聖書に王様って書いてあるから王様なんだって頭で理解してるだけじゃないです。この方は私の王です。私が一生本当にその場仕えていくべきお方です。 その私の王が私におっしゃった、私の大切な娘をお前に与える、お前の妻は私がお前に与えた私の大切な娘だって、そのことを私に分からせてくださった。だから私はそのことを神様が私に教えてくださった時から、この方は私の王の娘、王女様、本当に素晴らしい王の宝、娘を私に与えてくださったということを本当に心に受け止めながら生きることができるようになったのです。もちろんいつもですね、ドレスを着させてあげて、そしてあの上等なソファにいつも座って、こうやってかし、私はかしづいてるわけじゃないですよ。昨日もですね、あの妻は土曜日でしたけども仕事に行きました。そして帰ってきて疲れているんですけれども、ちょっと私が忙しくしてたもんですから、あの夕食を作ってくれる、疲れていたのに夕食を作ってくれる、そしてそれをいただく、本当に私の王が私に与えてくださった素晴らしい王女様、こんなにしてくれると思うと、もうそれだけで心が満たされていく。こういう人と人との関係というものを神様は私たちに与えて、この地を礼拝の地にしていこうとしておられるんだなということを、私は本当にそれが神様の御心なんだなということが本当に分かるようになってきました。聖書に書いてある、柔和な人は幸いである、神様がおっしゃる柔和、イエス様がおっしゃる柔和というのはそういうことですね。神様が与えてくださっているお一人お一人、その人一人一人に私が使えるに値するものと変えられていく。お互いがお互いに対して、お互いがお互いを自分の王の息子たち娘たち、王子様王女様と言ってですね、使い合っていく、そういう関係がこの地にもたらされていくときに、あなた方は血を受け継ぐと言われたイエス様の御心がなっていくんじゃないでしょうか。フィリピ人の手紙にこういう言葉がありますね。2章の3節、何事でも自分中心や教会からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと書いてあります。でね、今の日本でこれを見るとですね、優れたものっていうと能力のことだと思っちゃうんですよ。あの人の方がね、能力と能力を比べてどっちの方がっていう、そういう世界ですよね、今私たちが生きている社会。だけど当時は身分社会です。優れたものって言ったら身分のことを言ってるんです。能力のことを言ってるわけじゃありません。だからお互いに、お互いを自分よりも身分の高い人としてお互いに使い合いなさいとおっしゃってる。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。 キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。皆さんは私が仕えるべきイエス様の王子様、王女様です。そのこと、私がこの働きを続けていくときにですね、そのことを本当に成していくことができるように、どうぞ皆さんも私のためにお祈りください。そしてお互いに使い合うことによって、この地にイエス様の愛と礼拝をですね、満たしていくことができたらと心から願います。お祈りをしましょう。天のお父様、今日尊いあなたの子供たち、あなたの王子様たち、王女様たちと共にここにあいつどってあなたに礼拝を捧げることができたことを感謝いたします。どうぞ主よ、まず自分があなたの子供とされているということがまだよくわからない人がいるならば、そのことを本当にわかることができるように、あなたが御霊を注いでください。そして私たちお互いに互いを自分よりも優れたもの、あなたの王子様、王女様として使い合っていくことができるように導いてください。本当に私自身がここに座ってくださっているお一人お一人、また今日はここにはいないお一人お一人に使えていくに値するもの、そういうものに変えられていきますようにお導きください。心から感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りします。